ここのところ私たちが読んでいる福音書、そこから聞こえてくるメッセージというのは、日頃私たちがこれでいいよしとしていることを、なんだかことごとくひっくり返すようなお話ばかりでございます。そんな印象を皆さんも毎週毎週持たれているのではないかなと思います。門が広い方が入りやすいのに、狭い戸口から入りなさいですとか、先の方がいいと思っているのに、イエス様は後のものが先になって、先のものが後になる、こうおっしゃったり、あるいはこれが先週の福音書だったかと思いますが、私たちはお返しをいただいたらとっても嬉しいんだけれども、お返しができない人を招きなさい。そうすれば幸いを得る。これがイエス様の御言葉でした。こういった言葉をここまで8月9月に入ってずっと聞いてきてるんですね。そして、これも先週の言葉ですけれども、これまでのどの部分よりも厳しい言葉でございました。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではない。さらにこんな言葉もありましたね。自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人私の弟子ではない。イエスに弟子入り志願をする人たちを追い返しているかのような言葉でした。8月に入ってからですね、こうした逆説的、素直にはちょっと受け入れられない、そういう御言葉を私たちは聞いております。私たちはどちらかというと、イエス様から慰めや平安を、あるいは憐れみを期待しているんですけど、このようにここのところこうした厳しい言葉を立て続けに聞かされるというのは一体どういうことなんだろうか、こういうふうに思ってしまいます。いや、そう思うべきです。イエス様がこのような言葉を語り、そして教えたのは、その多くがイエス様のお弟子さんたちに対してでありました。そしてある時はまた大勢の群衆を相手にしてイエス様は語りました。そうでない場合ももちろんあります。例えばイエス様が議論をする場面、あるいは食事の席での会話ですとか、何らかの出来事があった時に飛び出した言葉、イエス様の言葉、そういったものが福音書には記録されているわけであります。あらかじめ原稿を用意してですね、その原稿通りにしゃべる、私が説教を作る時っていうのはそういう場合が多いんですけども、そのような講演ですとか日曜日の礼拝の説教のようなものではありません。その時その場で思いついたこと、感じたことをイエス様はしゃべっておられるのであります。8月からずっと読んでまいりましたこの一連のイエス様の厳しいメッセージ、これはルカ福音書ですと12章から 14章にかけてずっと出てまいります。これは必ずしもこの時間が時系列に順序に並んでいるわけではないです。あるいは同じところで話したものでもないです。時もところも別々であったでありましょう。この福音書をまとめたルカがこれを書き記すときに、記録するときに、まあ、編集をするという、まあ、作業をして、この12章から14章にこう寄せ集められているわけですけど、いろんな機会にこうしたメッセージをイエス様が語られたんだな、こういう背景を推し量るとするとですね、この時すでにイエス様は自分自身がすべきこと、神様から託されていたミッション、それがイエス様の心の中にはしっかりとあったから、だからこのような言葉が出てきたのだと思うんです。もっとはっきり言うならば、イエス様はもうすでに十字架が見えていたから、イエスの口から出る言葉もこのように厳しい言葉になったのではないか、このように思うのです。そして今日の福音書もやはり同じ背景から語られた、このように私は考えます。同じ背景というのは、もう一度繰り返しますが、後のものが先になるですとか、狭い戸口から入りなさいですとか、お返しできない人を招けばあなたは幸せになるとか、一切を捨てないと弟子になれない、こういう手厳しい御言葉が出てきた、それと同じ背景から今日のこの迷子の子羊のお話も出ている、そういうふうに考えているんです。さて今日の福音書ですが、15章の1節から10節までのところ、お話そのものは迷子になった一匹の羊の例え話として知られております。本当は今日子供賛美歌を、この賛美歌を歌うつもりだったんですけど、私間違えて17番をやっちゃう、本当は10番を歌うつもりだったんですけど、ちょっと番号を書き間違えてしまったようです。まあ、今お手元にある、式文のですね、10番をどうぞご覧ください。小さい羊が家を離れ、ある日遠くへ遊びに行き、花咲く野原の面白さに帰る道さえ忘れました。この賛美歌が、皆さんもこの福音書を読むときっと思い起こすんではないかなというふうに思いますが、ここにあるのはですね、優しく可愛らしい、この子供賛美歌、それとこの聖書のお話がこう結びついてくるかなと思うんですね。今日のこの聖書の箇所はこの賛美歌だなみたいな感じで結びつくと思うんです。私もそうです。確かにここには迷子になった羊、子羊をめでる神様の愛があります。神様の愛があります。そうなのですが、今日私はこのお話もまた先ほど言ったような厳しい状況から見てみたいと思うのです。この例え話もイエス様は神の国をここから語っておられるからです。さて このお話が出てきた背景を考えてみたいと思います。この例え話そのものはね、皆さんもイメージ的に掴んでいらっしゃると思いますので、あんまり触れませんが、一節を見るとこう書いてあります。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。イエス様は徴税人や罪人たちと一緒にいたんであります。いずれも世間から疎まれている人たちです。罪人なんていうふうに、呼ばれていた人たちですからね、つらかったと思います。でも彼らがイエス様の話を聞こうとしてやってきた。でこういう、こう罪人や徴税人、嫌われている人たち、世間からこう仲間外れになっている人たちに向かってイエス様が話をしている、こういう場面をですね、ファリサイ派とか律法学者の人たちはこういうふうに言ったんです。あの男は罪人と一緒に食事までしている。批判をするわけでありますね。汚れるだろう、こういう思いですね。これ、まあファリサイ派がイエスを批判するときによくあるパターンです。一体どのタイミングでこの話が出たのか。徴税人や罪人に向かってこの話をしたのか。それとも、この今日の例え話は、ファリサイ派や律法学者に向かってしたのか、どっちなんでしょうか。おそらく後者でしょう。ファリサイ派、律法学者たちにこの話をイエス様はしたのです。イエスを批判した人たち、罪人と一緒に食事をするなんてけしからんといった人たちに向かってイエス様はこの話をしたのであります。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。あなたならどうしますか。こういう問いかけでございます。ファリサイ派の人たちの答えも、あなたならどうしますかと聞かれたら、多分2つに割れたんじゃないでしょうか。やっぱりそれは1匹を諦めて、99匹が大事だから99匹で我慢しよう、これでよしとしようという人もいたでしょうし、いやいやいや、迷子になった1匹がかわいそうだから、この1匹を引く日暮れまで探せるまで探そうというふうに言ったファリサイ人もいたでありましょう。で、いや、探すことを最初からしないで迷子の一匹を見捨ててしまう人は、これは悪い人だね。かたや一匹でも一生懸命頑張って懸命に探す人は、こちらは思いやりがあっていい人だな、そういう印象を私たち持ちやすいと思いますけれども、それがこの例え話のオチではありません。イエス様の眼差しはもちろん見失った一匹の羊を見ています。そしてここでイエスが言う見失った一匹の羊とは、今イエスが共に食事をしていた徴税人のことであり、罪人のことです。ただ単にですね、数の大小、多い少ないを言っているのではないということです。ファリサイ派や律法学者から見た徴税人、罪人のことを、この一匹になぞらえているのであります。イエス様からすれば、彼らこそ見失った 一匹の羊だったのです。で、今日のこの例え話の肝はですね、五節からでございます。そこにこう書いてあります。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。そこに大きな喜びがあります。しかも自分だけの喜びではない、友達や近所の人々を呼び集めての喜びです。喜びの分かち合いですよね。1時間ほど前に、来年の東京オリンピック・パラリンピックに備えて、今日はマラソンでしたね。マラソンは、個人競技ですけど、スポーツには、団体競技と個人競技がありますが、優勝した時、金メダルを取った時のことを思うとですね、やっぱりこの団体競技でみんなが一緒になって喜ぶ時の喜びの方が、なんかこうスケールが大きい感じ、そういう印象を私は受けます。皆さんもそうではないでしょうかね。ファリサイ派の人たちにとっての罪人というのは、神様の律法を無視して生きていた人たちということですから、ファリサイ派にしてみれば、もう軽蔑の対象、決して喜べる対象にはなり得ないんです。しかも、それをですね、みんなして喜ぶなんていうことは考えられないことであります。それをイエス様が大いにみんなと共に喜ぼうとこう言ってるわけですね。もう一つは、7節の言葉を見たいと思います。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも、大きな喜びが天にある。これを見ると、ここで二つの言葉が置き換わっているなということに気づいてほしいんです。二つの言葉。一つは羊です。羊が罪人に置き換わっていますね。そしてもう一つは、見つかったこと、これが悔い改めに置き換わっております。迷子になっていた羊が見つかった、これは罪人が悔い改めたということだったんですね。その例えなんですよ。8節以降に今度はもう一つの例え話が出ております。ドラクメ銀貨のお話が書いてありますが、こちらでも全く同じででしてね、一番最後のところで、一人の罪人の悔い改めという言い方になって、例えが締めくくってあります。一人の罪人の悔い改め、これが見失った羊が見つかるということ、なくなってしまった一枚の銀貨が見つかるということです。朝鮮人、罪人が今イエス様のところにやってきました。そしてイエス様の話に熱心に耳を傾ける、そういう場面をちょっと思い描いてみてください。私にはそれは本当に絵になるシーンにこう見えてまいります。聖書の今日のところの冒頭の見出しを見ると、見失った羊 で、こういうふうに書いてありますが、見失った、でこういうふうに言ってしまうと、この例え話の大切なニュアンスが十分に伝わらない、そんな気がいたします。これは見失われた、もっと言うなら見捨てられたと言わなければならないですよね。彼らは自ら迷子になったわけではありません。今日のこの、先ほど紹介した小さい羊も、知らないうちにどこかにこう気が取られて迷ってしまったんです。罪人や徴税人たちは自ら迷子になったわけではない。立法学者たちから罪人と言われ続けて無視された。その結果、一般の人たちからも軽蔑されて見向きもしてもらえなくなった。あくまでも受け身でございます。自分から好んでそうなったわけではない。とうとう彼らは社会から弾き出されてしまった人たち、それが見失われたということの実際です。徴税人や罪人がイエス様のお話を聞いてどのように悔い改めたのか、それは分かりませんが、おそらくそれは私どもが悔い改めという言葉を聞いて想像することとは随分違っているだろうなと思います。今日も私たちはいつものように礼拝の始めのところで、悔い改め、罪の告白をしたわけですが、そのイメージでこう考えると、それとは随分違っていたことでしょう。あるいはこの大きな伝道集会があって、高名な伝道者がですね、罪の呼びかけをして、それに応えて回収席からステージの前のそのメッセンジャーのところまでやってきてですね、その伝道者によって熱い祈りを捧げてもらう、大衆伝道というような集会ではよくそういうことがあったようですが、それがこの悔い改め、メッセンジャーの前で熱い祈りを捧げてもらって、その前で頭を垂れて一緒に祈っている姿、それが悔い改めだと思っている人もいるかもしれません。けれども、徴税人や罪人がイエス様と一緒に食事をしている場面で、イエス様がそういうことをしたというのは、ちょっと私には想像できないというのが正直な感想でございます。そしてイエス様が語る神様のお話に、彼らは熱心に耳を傾けてるんです。熱心に聞き入ってる。私はその姿がもうすでに悔い改めの姿に思えるのです。世間は彼らを避けて見向きもしなかったのですけれども、イエス様は彼らに近づいていって、一緒に食事をして神様のお話をしたのです。彼らこそ後のもの、先になるべき後のものだったのです。彼らこそお返しのできない人たちだったからです。今日読んでいただいたテモテへの手紙の中で、パウロがこういう言葉を言っておりました。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。 パウロはかつての自分は権威があって人々に認められていたもの、その権威に逆らう連中を迫害をし見捨ててきた、彼らを見捨ててきましたということを告白してんですね。けれども今は、テモテに向かって言うんです、今私はイエス・キリストに出会って、こうした人たちこそが神様に見出された人だったと気づいたのだと、このように告白をしているのであります。そしてパウロは主イエスの言葉に耳を傾け始めたのです。徴税人や罪人たちがイエスの話に耳を傾けたのと同じように、パウロもイエス様の言葉に聞き入ったのでありました。そして悔い改めたのです。そこからパウロも神様の憐れみを受け取っていきました。お祈りしましょう。主なる神様、あなたは大いなる憐れみと慈しみの心を持って罪人や徴税人たちを招き、彼らこそ先になるものだという言葉を私たちに今日聞かせてくださいました。どうか私たちもいつもあなたからこうして御言葉を聞いて、パウロがそうだったように御言葉を聞く中で悔い改めて、あなたが目指しておられた天国、あなたが示された生き方を習っていくことができますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。